今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はのぞみ号東京行きです。途中の停車駅は京都、名古屋、新横浜、品川です。
この音源聞いてるとこれ一瞬でこう新幹線の中にいるような感じになっていくよね。
そうですね。
ね、
もうリアルですね。
リアルだよね、はい、窓からこうなんか空気がどんどんどんどん後ろにこう流れて
そんな感じしますね。
うん。でよくコーヒーなんか飲む人こう車内販売のコーヒーのね、
あ、
香りがこうしてきたりするのよ。
そうですね、うん、わかります。
そうだからね、このでもほらそれに対して僕ら何もやってないじゃないですか。
何もやってない、
勝手にその記憶が勝手に蘇ってイメージが現れるじゃない。
そうそうそう、そうなんですよね。
これなのんですよ、結局
これなのんです。
これなのですよ、はい、うん、ドラマドラマって僕が言ってんのは、
うんうんうん、
うん、だからそこにこう主人公がいるわけでもなく本当に体験したことかどうかも定かではない。
そうなんですよね。そうそう、分かんなくなりますよね。あれ本当にこんなことあったのかなって。
そうそうそう、
で記憶としてはね、なんか残ってはいるけど実感がもうないですよね、うん、
あのね、疑わないの。だから夢ってそうじゃないですか。
夢ね、
だってもう見てるときはリアルでしょ。
そう、超リアル、
ね、でも実際覚めたら分かるけど、
うん、
この記憶と幻想がもうごちゃごちゃした。
そうですね、
うん、完全にフィクションじゃないですか。
そうですね、
でも見てるときは現実じゃない。
うん、まさに。
そう、実際ね目が覚めた後も、
うん、
あまり変わってないね。
変わってない。
そう、だから適当に作られたドラマの中にいるってことですよ。
あ、そういうことですね。寝てるときも起きてるときもね、
そう、
同じドラマだっていうことですね。
そう、
同じ夢の中
起きたらこの現実というドラマを見てるわけですよね。
そうですね、
うん、
起きたら現実というドラマが始まる。
そうなのよ、うん、でね、最近もう朝の瞑想会ではちょっと YouTube からお借りして、はい、
うんうん、
この環境音とか、
うん、
生活音、
はい、
雑踏の音とか、
日常の、
そう、
中での音ですね。
そう、
日常生活の音、
うん、でどうやってドラマってこう作られていってるのか、
うん、
それが分かれば逆にドラマじゃないものも分かるんですよ。
あ、うん、はっきりしますね、分かりやすい。
そうだからね、うん、一瞬でもう反応が起こってくるので。
ああ、そうですね、
うん、僕らドラマしか見てないようだけども一瞬で反応が起こるということは、
うんうん
うん、一瞬見てるんですよ。
一瞬見てる、
そのリアルを、
はい、そうですね、間違いないですね。
でも 0.0 何秒なんでしょうね。
そうなんです、本当に一瞬ですからね。
そう、
もうね、分かんないですね。
分かんないの、うん、だからもう現実だ現実だと言ってるけども、
うんうん、
実はドラマだったと、
はい、
うん、いうことをこう朝6時20分に
ね、えだからまた面白いことやってるなと思って。
そう、最近ね、もうあれですよ、いろんなことやっていこうと、
もうイリュージョンですね。
そう、もうね、そんな同じ音源使って瞑想してる場合ではございません。
うん、
だからね、少しずつこう霧が晴れてくると思うので。
そうです ね、
最近ちょっと朝の瞑想会ご無沙汰してるよっていう人もですね、
うん、
うん、またぜひ覗きに来ていただきたいと思います
ね。もう早朝からゲームランドに、
はい、
飛び込んで遊んで
やっておりますので、
はい、
で、静けさっていうのはどこにあるのか、
はい、
っていうのもね、もう感覚的に分かってくるので。
そうですね、だって最近すごいじゃないですか、皆さんの
こう
やって、
う
ん、ね、日記読ませていただくと、
もう
どんどんね、
気づき始めてるでしょ。
気づかれてる人が出てきて、
うん、でね、やっぱりそういう人って、うん、やっぱり毎日来てる人ですわ。
うん、そうですね、来てるから、うん、来てる
そう来ると来る
そう、
はい ということで、はい、本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、今回はですね、この超ラジポスト、
あ、はい、超ラジポスト、はい、
にご投稿いただいたメイプルさんという方から、
メイプルさん
いただいたご質問にちょっとお答えしたいなと思います。
はい、
はい、足立さん、あきさん、こんにちは。ラジオっぽいですね。
そうですね。こんにちは、ね。
いつもありがとうございます。足立さんのお話がすごく面白く、また例えが絶妙にわかりやすく、あっという間に全部聞いてしまいました。62回聞いてくれたってことですよね。
すごいですね。
ありがとうございます。では質問です。非二元の人はよく、すべては全自動で、すべては決まっている。個人に自由意志はない。なんてことを言います。一方、スピリチュアルでは、波動がすべてだと言い、現実はすべて自分が作っていると言います。これは正反対のことを言っているように思えるのですが、どうなのでしょうか。足立さんのお考えを聞かせていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたしますと。
はい。そうですね。はい、迷っちゃいますね。正反対の。
そうですね。
とね、聞かされると。
はい。でね、今日まず二つの話の共通点。
はい。
からちょっと入っていきたいと思います。
はい。
これはですね、まあどちらもドラマであると。
うん、そうですね。
うん。まずね。
単刀直入に。
そうな、ここをね。
伝えると。
はっきりせなあかん。
はい、
うん。だって、非二元は個人に自由意志はないと言ってて、
うん
まあ、スピリチュアルでは全てが自分が作っている。
はい。
でも、本当の世界ですよね。この、世界の本当の姿、実相にはですね、
はい。
そもそも個人も自分も存在していないわけですよ。
そうそうそう、そうなんですよね。そこですよね。
うん。
ところはね。
そうなんですよ。だから人間業界というドラマの中の話であって、
うんうん、
まあ思考のざれ言であると。
そうですね、
うん、これね、まずここが明確になってないと、
うん、
どっちが本当のことを言ってるのっていう、この正解探しの迷路にはまっていくんですね。
そう、迷っちゃいますよね、
うん、でね、どっちが本当なのかって言い出すと、
うん、
この二元世界なんで、
はい、
一生この迷宮から出てこれない可能性もあるんですよね。
そうそうそう。ずっと迷子ですよ。
だってないから、そんなもん。
ないから、ないから。
そう。だからね、うん、くれぐれも、まあ、そこにはご注意いただきたいと。
はい。
うん、何が本当なのか、誰が本物なのかという問いがもう間違ってるので。
うんうんうん。
うん、ここは気をつけてほしいですよね。
ここ本当にね、うん、落とし穴ですよね、うん。もう絶対落ちちゃう。
でもね、逆にずっと遊んでいたい方からすると、うん、
はい。
まあ、大きなお世話なんですよ。
そうですね。
こんな話ね。
うんうん。
うん。まあ遊びたいだけ遊んだらいいわけであって、
うん。
飽きた人？
飽きた人ですね。
うん、は、まあちょっとこういう話をちょっと聞いていただきたいと思うんですけど、
はい。
実際にこの実装体験すると、
うん。
まあはっきりするのが、まあ存在や出来事、うん。
はい。
それを作ってたのは思考だったという事実なんですね。
そうですね。
うん。でね、このね、非二元という言葉自体が、
うん。
実は二元的なんですよ。
そうですよね。
うん。だからね、ここややこしいことはややこしいのね。
うん、うん、ややこしい。
うん。二元ではないってどういうこと、うん、ってなるわけですよ。
うん、うん。うん。
二元ではないってどういうこと。
うん。
あ、わかった。なるほど、そっかと。
うん、
みたいな感じで、ちょっと語っておられる方が結構多い。
そうですね。
うん、
はい、はい。
まあ、メッセンジャーと言われていらっしゃるらしいんですけども。
うんうん、
まあ、全然いいんですけど、まあ、これも 戯れというか戯れなんで。
そうです。そうです。
でね、僕も、あ、YouTube でたまにおすすめで上がってきたりするんで。
うん、うん、ありますね、そういうの。うん、
見たりするんですけど、うん、まあね、ほとんどの方が、
うん、
ここにあるラーメンは、
うん、
実は存在しないんだ、
うん、
とおっしゃってるんですね。
はい。
まあ、例え話ですよ、もちろん。
うんうん、
ここに目の前に美味しそうなラーメンがあるけども、
うん、
実はそんなものはないのだよ、と。
うんうん、
で、どないやねんってなるじゃないですか。
うん、どういうこと
どういうことやねんと。うん、でもね、個人が存在する、でも、個人に自由意志なんてないんだというのは、
うん、
さっきのラーメンみたいな話なんですよ。
うんうん
うん、なぜそんな変な話になってくるかというと、
はい、
多分一生懸命学ばれた本とかね、
うん、はいはい、
そういう知識からまあ思考が理解したのか、
うん、
まだこの実相が一時的な体験にとどまっているのか、
うんうん、
だと思うんですね。
そうですね、まだ旅の途中というか、
ね、そうなんですよ、
まだ
そうそうそう、ね、発展途上なのかなと。
はい。
ただ、もちろんそっちへ進んでいかれているので、
うんうんうん、
これから先に分かってくると思うんですけど。
そうですね。今見ている風景をね、語っている、うん、ということですね。
そういうこと。でね、僕も同じようなこと言ってるわけですよね。
はい。
ね、自由意志はないとか言ってますから。
うん、うん、うん。
でもね、僕が使う、この言葉を使う目的っていうのは、あくまでやっぱり方便。
そうですね。
うん。
うん、言葉は全て方便ですからね。うん、
まあ、ガイドの僕らはね。
はい。
だって、言葉を使わないとなかなか不便じゃないですか。
そうそう、ね。伝えることができないんでね。
なんかさ、念だけ飛ばしてるラジオって、なんか誰が聞いてくれんねんっていう話。
怖いですよ。
ね。
うん。
30分念飛ばしますとか、そんな
うん、うん、
まだそこまで人間進化してないじゃないですか。
そう、それで伝わるんだったらね、誰も苦労しないですよね。
そうそうそう。だからね。
うん、だからね、コミュニケーションツールとしてね、言葉っていうのは役に立ちますからね。
うん、だからね、難しいというか、ややこしの言葉って同じ言葉を使ってるんやけど、
うん、
っていうところなんですよ。
そうなんですよ。同じ言葉使ってるけど、全然違うんですよね。
そうなんです。あのね、まあ、いつも、もう多分1万回言ってると思うんですけど。
1万回。
言葉は全て観念である。
はい。
これはもう本当に例外がないんですね。
うん、うん。
うん。だから個人も全自動も自由意志も、
うん。
まあ、先ほど言いました思考のざれ事なんですね。
はい。
そもそも冗談みたいなことなんで。
そうですね、全てはジョーク。
ジョーク、
う
ん。だからね、真剣に受け取らない方がいいんですよ。
そうです、そうです。
うん。だからね、大切なのは、
うん。
言葉の先にある風景。
そうですね。
ね。だから同じような言葉を使っていても、まあ実感がない人の言葉ってやっぱり風景が伝わってこないんですよ。
うんうんうん。
うん、不思議と。
そうなんですよね。言葉だけが先行して、風景が見えない、ね。
ちょっとした違いなんだけども、
うん。
わかるんですよ。
わかりますよね。
うん。そうそうそう。
だから、さっき言ったような、なんか動画とか上がってきて、なんだろうって言って、クリックしてみて、だいたいね、数秒で、なんか、閉じちゃうっていうことが多いですね。その言葉を聞いてね、あ、なんか違うなと思って、
うん。うん。だからね、もう発展途上で、まあ、道の道中なんだけど、
うん、
もう、まあ、要はいる、もう分かっちゃったって言っちゃってる。人が多いんですね。
多いですね。
うん、そうそう。まあ、僕もそれでずっとやってきてたんで、
うんうん
うん、うん、僕も同じ落とし穴に入ってたからわかるわけですよね。
そうですね。
うん、
でもみんなね、同じ道を辿ってきてますからね。
そういうことなんですよ。うん、だから上から見てるわけじゃないですよ。
はい。
うん、同じ失敗をやったということですよね。
そうですね。
うん、そうそうそう。別にそれが悪いことでもないし。
うん、悪いことではない。
はい。うん、ですからね、実相が日常の風景にならないと、
うん、
基本的に何もならないんですよ。
そうですね。
うん。そうなると、この意識が思考から離れるので、
うん。うん、
そうしない限り二元、非二元っていうのは非二元という概念であり続けるわけですよね。
うん、うん。
いつまでも非二元みたいな概念を持っていかなきゃいけないわけです。
そうですね。
うん。でね、以前どこかでお話したと思いますけども、この真夜中にね。
はい。
この老子を叩き起こした修行僧の話があったじゃないですか。
あ、なんかありましたね。
ついに悟りました。
はい、
何がじゃ、
うん、
全ては無でしたって言ってね、するともう老子が激怒してね、
うん、
そんなに無が好きなのなら、
うん、
好きであればですよ、
うん、
一生無を担いでおけと、
うん、
この大バカ者がって言ってね、
はいはい、
叩き出すんですけど、
うん、
まあ何の話かというと、要はまだそこに無を掴んでる思考があったんですよ。
そうですね、何もない何もないって言いながらね、
そう
しっかり、うん、ね、掴んでいたという、
そこに気づいてなんぼであって、
うん、
だからここはね、悟りは体験ではないとされるゆえんですよね。
はいはい、
うん、そこが分かってないと、もう何も分かってないのと一緒なんで、
うん、
うん、でね、スピリチュアルの波動が全てだというお話なんですけど、これね、僕ね、
波動が全て
全然わかんないです。
わかんないです、全く意味がわかんないです、
うん、だからここちょっとパスさせていただいて、
はい、
はい、現実は全て自分が作っている、
うん、
でね、この自分という言葉が、
うん、
この体の持ち主である私を指しているのであればですよ、
はい、
これファンタジーなんですよ。
そうですよね。もうそこですよね。
そう。
その自分とは一体何なのか。
うん。これね、もう分かりやすいんですけど、うん、私イコール思考なんですね。
うん。うん、
ですから、私ができるのは結局思い考えることだけ。
そうですね。
うん。何もできないんですよ。
はい。うん、思考するだけですよね。
そう。と言っても、思考に主体というものがあるわけじゃないので、
はい。
さっきオープニングで新幹線やったじゃないですか。
うん、うん。
うん、よし、イメージしようってなってない。
そう、勝手にやってくるもの
ですね。主体がなかったでしょ。
はい。
うん、ですから、私が考えてるわけではなくて、
うんうん、
私は思考として浮かび上がってくるんですよ。
そうですね。
現象なんですね。
はい。
存在ではないんですよ。はい、うん、でも、こうなってくるともうわけわかんなくなってくる。
あ、そう。頭がね、パンクしちゃいますよ。これを考えると、ね。
そう。だからね、理解
すると思考で、
うん、混乱しちゃうのは、やっぱりまだ見ていない風景を思考でこう先取りしようとするからなんですよ。
そうですね。
うん。でも、これもよく言ってるリンゴの味。
そう。
うん。食べてないんだけども、食べた体で理解しようとしていると、
うん。うん、
これ頭から湯気が出てきて。
そうですね、
うん。そう。だからね、思考はこう言うんですね。
はい。
あいつは、嘘つきだ。うん、これね、これ僕もそうやったんですね。禅の本投げつけた時もそうやったんやけど、
うんうん、
これ、ね、わからないことは、否定から入っていくのが、
はい。
思考の常なんですよ。
もうね、そう、自我のこう自己防衛の常套手段ですよね。
そう。
必ず否定しちゃいますね。
そう、否定から。
わかんないっていうことが、うん、もう、許せないっていうか、自分がわからないっていうことがね。だから否定しちゃう。
そういうこと、そういうこと。で、だって楽じゃないですか。
楽ですよ。
うん。
うん。
思考で理解できることだけが正しいとしていけば。
そうですね。
うん。まあ、楽なやり方ですよね。
うん。
うん。さて、現実は全て決まっているのか、それとも、はい、自分というものが存在、まあ想像しているのか。
うん。
ね、こうちょっと話長くなりそうなので、
はい、
この続きはまた来週お届けしたいと思います。
はい。
ましては今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、僕は山さんの日記でを紹介します。
はい、
これ抜粋します。空は空という概念ではなくて、それ 雲は雲という概念ではなくて、それいろんなものにそれを当てはめて見ていくとちょっと不気味でゾクゾクとしてきましたということなんですけど、
はい、
うん、これ分かりやすいよね。
すごく分かりやすいですね。
ね、あ、いいなと思ったんで紹介したんですけど、
ね、なんか、うん、もうシンプルでね、
そう、
うん、ね、よかったです。
人間が一度認識したラベル、
うん、
これね、もうボケて忘れるしかないんですよもう知ってしまったことは
うんうん、
もうあれが空だってもう子供の頃からもう空なんで。
そうですよね、う
ん、空なんですよ。
空は空ですよね、
うん、だから空を見たら、あ、空だと、
はい、
うん、思考が出てくるのはもうこれどうしようもない、
うん、
ですので、
はい、
この今回山さんのように、
うん、
関連世界のありとあらゆるラベルを頭の中で、
うん、
それに変換してみる。
そうですね、一回ラベル剥がしてただのそれとして、
もう上書きでもいいから、
はい、
うん、あ、それ、あ、それ、あ、それってやってみる、
うん、
パソコン、それ、
パソコンっていう言葉を使わずにですよね、
それにするんですね、
うんうん、
はい、頭の中のイメージでいいですよ、
うん、
で目をつぶっていただいてもいい、
うん、
で猫、それ、リンゴ、それ、自分、それ、
はい、
うん、自分まで入れるんですね、
うんうん、
で世界がそれ一色になった時に、
うん、
山さんのように何か感じるんですよ。
そうですね、ああ、もうそれしかないんだなって、それそのものなんだなってね。そう
だからね、
うん、
まあゾクッとくるのがまあ正常な感覚かなと思うんですよ。
そうですね、
うん、
あ、なんかね、面白いのが、
うん、
なんか最近他の方の日記、何人かの日記もなんかゾクッときた、なんかちょっと不気味だったみたいな、皆さん同じような感想を、ね、
そうやね、
書かれてますよね、
うん、そうそう、だいたい不安、不安というか恐怖のこう、まあ、もう一回見えない壁の話をしてますけど、
うんうんうん、
この関連世界って見えない壁で囲われてるんですよ、
はい、
うん、こっから先行くなよってやつ、
うんうんうん
うん、それが恐怖なんですね。
そうですね、この関連世界が自我思考にとって安全地帯ですからね。
そう、そっから出るなよっていう風に恐怖で囲まれてるわけであって、はい、
うんうん、
ゾクッとしたらそっちの方角なんですよ。
そうですね、
そう
間違いない。
そうでね、まあ山さんやってるこれ、まあもちろんあくまでバーチャルな体験なんだけども、
うん、
一元ってどんな感じだろうと、
はい、
うん、思ってらっしゃる方はぜひこの山さんの方法を試してみてください。
はい、
はい、では秋さんお願いします。
はい、私はマチさんのタイムラインですね、今日は日記ではなくてタイムラインのコメントをご紹介したいと思います。はい、日常の音で瞑想すると生活の中でいつでも瞑想できるんだと実感します。音の背景にある気づきの空間はいつでも感じられるものですね、というようなね、
はいはいはいはい、
本当に率直なご感
想。良かったですね、
ね、うんうん、はい、本当良かったです。
これ多分ね、新幹線やった時のタイムラインだと思うんだけど、
はい、本当ね、うん、その通りで、
はい、
瞑想って特別なこととかではなくて、
うん、そうそうそう、
もう日常生活の全てが瞑想になるんですよね。
そうですね、
こう黙ってじーっと座ってるだけが瞑想っていうことではなくて、う
ん、はい
はい、なのでね、この瞑想しやすい静かな環境っていうのを求めると、
うん、
やっぱりその日その日の生活の状況によって左右されてしまって、
うん、はい、
ね、今日は瞑想できた、今日は瞑想できなかったみたいにね、
うんうん、
できたりできなかったりしますんでね。
そうね、
うん、なかなか落ち着かないですよね。
そうね、だからね、うん、多分ね、多くの方が勘違いされているのは、
はい、
瞑想ってなんかある特定の感覚だと思ってる人が多いんですよ。
あ、そうですね、
うん、すごく静かで安らぎがあって、
はいはい、
もう思考が出てこずに、
うん、
シーンとしてたと。
そうですね、
うん、で、うん、それが瞑想だってことになってしまうと、
はい、
日常が瞑想じゃなくなるじゃないですか。
そうですね、だからこう圧倒的にそっちの方のイメージが強いんで、 その日常生活に戻った時の対比ギャップがまた強くて、
そう
ちょっとねがっかりしたりするんですよね。
そうなんね、うん、だからね、
あれ何も変わってないみたいな感じで
瞑想っていうのはあくまでこの心を静める ことが瞑想ではないんですね。
はいはい。
うん、心ってないんですよ。
ないです
ね、実際はないんですよ。
実際はないです、ね。
うん、まあこのゲームをただ見るとかやってもらうとすぐわかると思うんだけども、
うん、
心ってさっき言った観念なんですね。
うん、
うん、だから本当この実相、まあ僕らの本当の本質ですよね、人間の、
はい
は
い、
うん、はもう常に静寂なんですよ。
うん、そうですね。
そう、落ち着いていて安らぎの中で我々は怒ったり泣いたりしてるんですね。
うんうん、そうですね。なんかいろんな心模様がその時々、ね、
そうそうそう、現れて消えて現れて消えてやってるわけ
ね。何でしたっけ、
うん、
言葉忘れちゃったけど
何
そう、現象としてね、もう空っぽの空間の中にある現象として、そういういろんな心が現れるだけですから、実体は何もないんですよね。
そうそうそう、だからね、よくあるのはこの瞑想しやすい環境があるっていう思い込みがあるんですね。
うんうんうん、ありますよ。
そうそう、だからできたらチベットやヒマラヤの山奥行きたいとかね。
山奥ね、はい、いいですね。
瞑想ポイントパワーポイントだとか言うけど、
そうですね、
うん、そんなもんないんですね実際
ないですね、
うん、どこに行ってももうそこから離れることができないわけですよ。
うん、
うん、そうだからね、あえてそういう日常の音源使ってるのもそういうところにあって、
そうですね、
うん、
分かりやすいですよね、
うん、だからまちさん、 そこにね一番大事なとこ気づかれたんで、
うん、そうですね、本当良かったですね、う
ん、まちさんもそうだし、もうそういう人が今どんどん増えてきてるじゃないですか。
増えてる増えてる、
うん、面白いぐらい増えてきたから、
面白いです、
うん、もう本当にいつ何がどんなことになってもおかしくないですね、ここはもう
おかしくないですね、
うん、
なのでね、本当にこの生活そのものが、
うん、
こんな感じでね瞑想にならないと、やっぱり今いつも目の前にすでにある静寂と安らぎっていうのに気づけないですから、
そういうことですわ、
うん、
うん、だから、ね、
だから、
うん、そこに気づき出すとね、
うん、
もう多分マチさんはここまで多分なんや分からんままやってきたと思うんやけど、
そうですね、
うん、こっからねがぜん面白くなってくるんですよ。
がぜん面白くなってくると思います。
うん、何をやったか全部分かってくるので、
はい、
うん、マチさんだけではなくて今、瞑想楽しくなってきたっていう人もいっぱいいると思います、うんうん、
はい、
はい、なのでね、朝の瞑想会、昼の瞑想会、あとはまあ、その間が大事ですよね。
そう、もう間が大事ですね。でもマチさんのおっしゃるようにね、生活の中で気づきの空間はいつでも感じられますので、皆さんもぜひね、瞑想の中に生活があるっていうのを意識して日々ね実践していただけたらなと思います。
はい、 PI や MN、
そうですね、
自分を見るレッスンやら、もうい
ろいろ盛りだくさん、100
トンやら何やらありますんでね
はい、自由自在に使っていただければ
はい、はい、より楽しく、このゲームを皆さんで盛り上げていきたいと思います。
はい、
今週のしがんで真っ赤カメ編ライダーです。
ん、何ですか、カメ編ライダー。
はい、もう大昔のことですけども、
はい、
まあ子供が小学校の時に、まあ、友達のファミリーとキャンプに行きまして、日帰りですけどね、
はい、
うん、お父さんと初対面だったんですけど、まあ気さくな人でね、
はい、
うん、すぐに仲良くなりまして、子供たちからも大変人気あった人なんですけども、
へ、
でもうお母さんたちに呆れられておりまして。
そのお父さんがですか。
そう、なぜかというと、まあ何をやっても、
うん、
亀へんこの二言なんですね。
構わない、
そう
っていうことですか。構わない、ま
あ、そうです、関西弁でね、構わないよっていうね、
うんうん、
意味なんですけど、
はい、
なぜか2回繰り返すんで関西人って1回でええねんけどね、
うん、
かめへんかめへんって言ってしまうんですけど、
うんうん、
あの調子ですとね、
はい、
きっとお母さんがだいたいしつ 契約やってたんでしょうね。
ああ、なるほどね。
だからね、家族からは仮面ライダーをもじって、
うん、
仮面編ライダーと。
面白いですね。
呼ばれておりまして、仮面ライダー、仮面ライダーって本当に呼ばれてるわけ。
そうなんだ。
そうそう。でもね、もう周りはもう笑顔ですから。
はい。
花が、
そうですね。
うん、花が咲いたようなね。
うん。
だから僕大人なのにね。
うん、
なんかすぐ好きになるわけですよ、
ね、ああなるほどね、
うん、キャラクターっていうんかな、
うん
うん、でねもちろん常識とかしつけが大切なのはまあ言うまでもない話でございまして、
はい
うん、ただねやっぱりこの現象世界って、
うん、
いつも完璧に現れてるんですね。
そうですね、
うん、だから間違った雨が降ることはない
ない、
うん、適当な雪が降ることもないわけでしょ。
ない、
うん、完璧に現れているわけですから、うん、このね人間もね、
はい、
自分が現象の一部だということ、
うん、
これを忘れないようにですね、
うん
うん、心の片隅でいいので、
はい
うん、この仮面ライダーをぜひ置いておいていただきたいなと思います。
はい、
はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は長ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。